どうぞお座りください。私たちのために十字架にかかり3日目に死に誓って蘇ってこられたイエス・キリストに期待しながら御言葉に期待というふうに思います。先ほど司会者の方も言われましたけれども、火曜日の日ですね、29日の火曜日、祭日ですけれども緑の日ですかね、イデンは天皇誕生日だったんですけれども今は緑の日になりましたがに、お昼の1時半からこの場所で、ですね、伝光ゴスペルグループコンテストの九州予選、最初小学校の部3チームありますね。長崎の CS も出ます。それからその次ヤングの部、これも3チームで長崎はピースが出ますけども、そして、その後に、10分休憩を入れて、大体予定では2時20分か2時半ぐらいだと思ってますが、一般の部が28チーム出ることになっております。ぜひですね、出られる方も出ない方も応援に来ていただければというふうに思っています。で、賛美大会があるんですけど、ちょっとね、今日の聖書の箇所に行く前に、一箇所聖書を開いておきたいと思います。詩編の22編、3節。こっちに出ますのでね、詩編22編の3節ですね、848ページですけれども、私の第3波の方は、けれども、あなたは聖であられ、イサヤの賛美を住まいとしておられます。これは今はあんまり開かれなくなりましたけど、何年か前ですね、賛美のことをすごく神様が語っておられた賛美隊って最初言われた頃に何度も何度も開かれた御言葉で、何年か前の年頭の御言葉でもあったわけですね。その後ヨシャバテのことが開かれていきまして、ヨシャバテのことも語るようになりましたけれども、このあなたはっていうのは神様ね、賛美隊の誠の神様は聖、聖ってのは本当に清いってことなんですけれども、これは神様にしか使わない言葉です、ね、全く聖なる方って、ね、あなたは聖であられ、イスラエルの賛美を住まいとしておられますと書いてありますけれども、イスラエルというのは旧約ではイスラエル民族なんですけれども、ちょっとだけ解説を小さくしてくれるかな。イスラエルというのはイスラエル民族のことなんですけれども、同時に新約的にいくとね、イエス様も教えた私たちがイスラエルです、霊的イスラエル。だからこれは 今の言葉で言えばクリスチャンである私たちの賛美を住まいとしておられます。だから私たちが本当に心から神様を礼拝して賛美をすると、そこに住んでくださるということですね。で、それが臨在ってよく言われたんですね。そこで住まいだから、住んでくださるだから、皆さんですね、ちょっと誰かのお家を訪れて、そこにちょっといるというかね、しばらくの間居候するっていうのと違って、住むっていうのはそこで、いるってことですよね。で、その神様に本当に心から賛美をし、礼拝をすると、そこに主が住まわれるっていうのは、もうちょっと言語で言うと、御座を設ける、座を設けるってことなんですね。そこに、御座を設けて、そこに現れるってことなんですね。だから賛美を本当に心から捧げると、そこに神様が来て現れてくださるんですね。で、賛美大会の時は神様に賛美するの同時に人々にね伝えるってこともあるんですけれども、でもまず第一義は本当にここに目に見えなくてもいらっしゃる神様は全く聖なる方なので、その方に向かってもう自分の全存在を持って礼拝をする、神を褒めたたえる、するとそこに神様が住んでご自身を表してくださるってことなんですね。これが書いてあるんですね。で、ぜひ皆さんにね、今回の賛美大会でね、意識してそのことをしてほしいと思いますし、礼拝の時にですね、そのことを覚えてほしいですね。一つは、神様に向かって賛美をする。で、この方は聖なる方で、愛なる方で、不可能ない方で、その方を賛美をする。で、私たちはね、しょっちゅう変わるんです。ものすごく気分のいい時もあれば、なんかものすごく気分の悪い時もあれば、嬉しい時もあれば、悲しい時もあれば、お財布にいっぱいお金入っている時もあれば、すっからかんのこともあれば、いろんなことがあるわけですよ。で、そういういろんなことがあるんですけれども、神様は全く変わらないんですね。で、神様は本当に私たちを変わらずに愛しておられるんですね。で、その神様、その変わらない神様の方に目を向けて、私たちがどういう調子であれ、その神様を神様として褒めたたえることが礼拝なんです。だ、賛美とか礼拝ってのは私たちに影響されるものじゃないんです。私たちがどんなに落ち込んでようが、どんなに調子があるかどうか関係なく、神様を神様として崇めることが礼拝なんですね。これをね、昔はしょっちゅう話したんですけど、最近あんまり言ってなかったんで、皆さんですね、だから、礼拝に来た時に、調子の悪い時ね、絶好のチャンスなんです。ヨシャパテの時はどうかって言ったら、最悪の状況でヨシャパテの軍は賛美をしましたよね。で、ここの、詩編の22編3節は、最初の一節はイエス様が引用した言葉と同じで、我が神、我が神、どうして私を見捨てになったのですかっていう言葉のところなんですね。つまり、この詩編の記者は、本当に神に捨てられたと思えるような最悪の状態の時に、でもあなたは聖なる方ですって賛美をしてるんですよね。で、賛美っていうのはですね、面白いんですけど、こっちの調子が悪かったり、最悪の時にこそ逆に賛美は輝くんです。 で、本当にその時に神様を心から礼拝しますと、これで終わるんですね。去年、白馬に来ました、鹿児島のオリベットかな。ではですね、お仕事とかがハードでですね、あんまり練習ができなくて、去年賛美隊に来た時はですね、もう最悪の状況だったんですね。もう出れるだけでいいという感じで、来たんですけど、もうだから、初めからその白馬なんて考えてなくて、とにかく礼拝しようと思ってですね、最悪の状態だったんですけども、ここに立てただけでも感謝しようと思って、本当に心から賛美をしたんですよね。そしたら臨済が来たんです、すごく。それで2位になっちゃって、2位だったっけ、そう、去年ね。去年は2つあったからね、2位になって、それで白馬行っちゃったんですよね。で、あれはでもなんかそういう語りかけを感じました。本当に心から主を礼拝する、賛美するってことはね、ぜひ皆さんね、この礼拝の時でも覚えてほしいんですね。で、以前も話をしましたけども、本当に私たちがね、心から礼拝している時に何が起こると神の技が起こるんですね。私たちが本当に礼拝してますと、さっき言ったように神様はここに御座を設けて来てくださいますので、神が来てくださると神の技が起こるんです。特別何かをしなくても。初めて来た人が神様にいきなり触れられたわけですね。そうそう、オンラインしてるから名前を言いそうになるんですけど、ね、昔の方はよくご存知でしょうけど、あるね、ご婦人が来てね、今東京に行った今村さんね、イスラエル今村牧師のお友達だったんですけども、職場でね、なんか彼女を見てたら、なんか他の人とは違うと思ってね、職場でね、直接話ができないから、メールでね、同性ですけどね、女性同士なんですけど、ね、なんかやって、で、どうしたのって教会に行ってるのよって言うから、私も行きたいってことで来られたんですよね。で、初めて来た。前の前の街道の時でした。それでですね、結構前の方に、前から2番目か3番目の真ん中に座られたんですね。で、長崎の生まれの長崎の人でしたから、教会っていうとカトリックのイメージがあって、ステンドグラスのイメージがあって、ね、入ってきてパッと、座ってね、ハッと座ってから気がついたんですね。当時農協の銀行の跡を借りてまして、で私があんまりそういう、そういうことに興味持たない人ですから、あんまり綺麗にしてなくて、土間のままだったんですね。だから、パッと来てですね、パッと見た瞬間ですね、教会のイメージが全く違ったんですね。で座ったと思ったんですね。大丈夫かしらって。ね。それで思わず、どうしようかと思ったけど、もうちょっとね、場所も移動できないと思って、賛美が始まったの、前半の賛美が。で、ご存知のようにオリジナルの歌を歌ってるから、全く初めての人だったので、曲も詩もわからないわけですね。オリジナルの歌だからな、詩の十字架ってのはね。賛美歌ならね、知ってたりしますけどね。だから、いきなり全く詩も歌詞もわからない、歌詞は出ますけどね。でも、全く初めての歌で、みんなが立つから一緒に立って、わからないままこう、してたら、心の中はね、どうしようと思ってんのに、聞いてるうちに勝手に涙が溢れてきてですね、そのまま2時間泣き続けてですね、彼女はまあいろんなことがありまして、いろんな宗教に行って、そしてもう失望して、その時のめり込むけど失望して、ダメになってきたんですね。それで、その人がここに来てですね、神様に触れられてですね、まだいわゆる、説教とかじゃないですよね。全く賛美の中で触れられてですね。ほいでね、分かったんですね。ここに神がいるって分かったんですね。長崎弁で、ここに神がおんなる。合ってますかね。おんなる。合ってますかね。ね、私が言ったらダメですけど、その人は長崎弁なんでね。ここに神がおんなるって分かったんですね。これでね、信じちゃった。で、その後息子さんも彼女を見てね。今まで彼女がね、あっちこっち宗教連れてって、東京まで連れてってですね。すごい有名な先生のところに出させたんです。高お金出して。で、彼はね、爆睡してたそうです。それで、いくらやってもね、お母さんはね、いろいろやってるけどね、子供だからわかるんですね。母親は何にも変わらないってね、思ってたんですけど、教会行くようになってから、それまではね、すごい綺麗にお化粧してね、ちょっとね、お財布の中にね、ガバッとね、何十万円とかお金入ってるんですって、一回言ってもらいたいですよね。ね、でもね、母親は幸せでないって息子だから分かってたんですって。最近ね、どうもおかしいと。夏は暑くなければいい、冬は寒くなければいいという格好をしてね、全然身だしなみを気にせず、お財布の中にお金があってもなくても全然平気って、どうしたんだろう母親はと思って教会に来たんですよね。そして洗礼を受けるときに言いました。最初洗礼を受けなかったのはね、証しをするのが嫌だからって言ってるやなんですね。でも洗礼を受けるとき言いましたよね。母はいつもタバコを吸いながらしかめっ面をして、すごく綺麗にしながら、営業者だから綺麗にしながら、お財布にいっぱいお金を持っていた。でもそんな母は好きではなかったと。でも教会の教員になってから、母は夏は暑くなければいい、冬は寒くなければいいという格好をして、格好は気にしなくなって、 財布の中に100円しかなくてもどうするって笑顔で僕に話す母親が僕は好きですって言って、そんな風に歯を変えたイエス様は僕も信じるって言って洗礼を受けたんですよ。でそれはね、賛美なんですよ。説教ではなかった賛美なんですよ。誰が賛美したんじゃないですよ。特別賛美じゃないんですよ。礼拝の中で本当に一人一人が心からここにおられる神様を、でみんな幸せじゃなかったんですよ。結構きついとこ通ってたり、失礼の人もいたんですよ。でもその困難や支援の中でも神様は変わらない、神の愛は変わらない、神は必ず全てを気にしたのに決まってるから、その神様を神様として、あなたは素晴らしい方だって、私がどうであれあなたは愛は変わらないって、あなたは本当に素晴らしいって、こう主を、これが賛美なんです。本当に神様を褒めたたえると御座を設けて住んでくださって触れるんですね。その人にも触れるし、初めて来た人にも触れるし、他の人にも触れるんですね。そしてね、神の技が起こるのであります。もう一つついでに言ってきますとね、霊的な問題を持っている方がね、実はいっぱいいるんですよ、世の中には。もっと分かりやすく悪霊でも存在ね、ある方の病気は悪霊、全部悪霊なんて言ってませんよ。ある方は純粋に病気です。ある方の心の病は病気です。ある方の病ははっきり悪霊が絡んでいます。ある方の家庭内の問題は、それはお互いの罪です。でもある場合ははっきり霊が絡んでいます。で霊が絡んでいる場合にはね、本当に神様を礼拝して臨在が強くなるとね、霊がね浮上してくるんです、バーって。だから礼拝の中で突然叫び出したりね、走り回ったりする人が出ることがあるんです。でその時皆さん驚かないでください。それはその霊がその人からね、もう臨在が強くなって入れなくなって出ようとしてるんですね。だから解放される直前です。だそういう時はそういう人を他の部屋に連れて行って対処すればいいのです。でそれで怖いとか言わないでくださいね。その人はそこから霊から解放されたら、その人は本当に素晴らしい素敵な人になりますから。教会がそういう人を受け取らなかったら、そういう人たちは行くところがない。変な宗教に行って変な人生を送らなきゃいけなくなる。だからそういうことはこれからねきっと起こってきます。皆さんが本気で礼拝をしたらね、本当に心から賛美を下げたら、それは起こってきますのでね、まあ、ちょっと今日賛美大会は前なのでね、あんまり最近賛美の話をしてなかったので、ね、そのことを覚えて皆さん礼拝の時に賛美してください。そして自分が触れられるわけじゃなくて、他の人もその神に触れられて、礼拝の真っ只中で癒しや奇跡が当たり前のように起こってきます。それがね賛美の素晴らしさなんです ね。ぜひそれをね覚えてほしいと思います。それで今日のところに行きたいというふうに思いますけれども、今日のところに行く前に、先週私はですね、まあ、今日のところの説教とも関係するんですけども、法殿イエス教会のところに行ってきました。兵庫県加古川市にあるんですけども、皆さんお祈りをありがとうございました。でクリスマスの時行った時は40人ぐらいだったような気がするんですけど、今回は家族を連れてきたり、あるいはお友達を連れてきて50人ぐらいはいたというふうに思います。もしかしたらもっと多かったかもしれません。で非常に祝福されました。で夕方はですね、前回は、釜ヶ崎といって東京の山谷みたいなねところに行って百数十名の方々に話をしたんですけど、今回は大阪の集会、その法殿イエス教会を出している、で10名ぐらいしかいないけどいいですかって言ったから、全然気にしませんよって言ったら20名ぐらい来てまして、新しい方もいっぱいいてですね、やはりそれもとっても祝福されました。本当にありがとうございました。で月曜日に帰ってきたんですけども、月曜日に私は大村に行ったんですね。で大村は聞いてますかね、大村ではですね、ジョイ牧師と、ね、今お母さんがオンラインしていると思いますけれども、大村に行きまして、それで、まあ、集会をジョイ牧師のところでしたんですね。そしたらですね、殿下行った時もお母さんは、まあ、最初座っておられたのが途中で休まれたんですけども、今回は待っておられました。もう元気になってね。それで途中終わったから一旦横になったんですけど、心配してね、ジョイ牧師も休んだらって言ってね、でもねまたすぐこうね座ってきてね、で昔先生をされたんですけど、昔の先生の話とかね、ねいろんなお話を喋り出してですね、ずいぶん元気に明るくなってるんですよね。それで私びっくりしましたよね。そして全部終わってから、ちょっと余談ですけど、ジョイ牧師が私に気を使ってくださってですね、太っちゃいけないからね、でもアイスを食べさせたいということでね、豆乳のアイスを買ってきてくださいまして豆乳のアイスは大丈夫ですよとか言いながらですね、誘惑してくるんですよね。ちゃんと誘惑に乗って食べてしまいましたけど、豆乳のアイスだから、ね、だからこの夏は皆さん、私には豆乳のアイスをそれで何かというと、それでね、お伝部終わった後に、先月行った時、お父様の部屋に行ったら、お父さんはちょっと休んでられたんですね。ちょっとね、でこんな格好で申し訳ないけどって休んだ横になったまま、お家をね貸してくださって、課長ですからね、ありがとうございましたってね、本当に感謝しますって言って、まあ挨拶だけで帰ってきたんです。その時にねお父さん言われたんですね、娘エリコですね、娘のエリコ、まあ、エリコってのはジョイさんの本名をね、エリコ、ね、よろしくお願いしますってね、いやこっちこそよろしく頼まれお願いしますってことだったんですけども、 その時ふっとね、お父さんもう先が長くないってことを自覚していて言ってるなって意識をふっと持ったんですよ。実はエリコさんも持ったみたいだったんです。ところがエリコさんが家族に心を定めてたでしょ。今回ですね、隣の部屋で寝てるんじゃなくてね、別の部屋でなんかしておられまして、挨拶に行ったらね、わざわざ立ってですね、満面の笑顔でね、はぁってで誕生日だったそうですねって言って、92歳ね、金曜日ね、だから月曜日に来ましたから、ちょっと何も持ってきてないんですけど、フィルム持っていこうと思ったら、フィルム売ってないんですね、最近ね。もう今デジタルでほとんどフィルムはなくなった。昔はフィルムってどこでも売ってたのにね。だからね、カメラが好きで、昔のカメラが好きだから、フィルムもね、プレゼントしようと思って探したんだけど、ちょっと見つからなくて、まあ、探せばあるんでしょうけど、ちょっとあっちこっち探せなくて、だからもう何もないんですけど、一言祝福の祈りをさせてくださいって言ったらね、はいって言ってですね、ほいでね、祝福の祈りをしたの。最後に、アーメンって言われてですね、満面の笑顔で送ってくださったんですよね。私が20年ぐらい前かな、もっとかな、昔行った時ね、帰ってくれって追い返されたんですよね。あれでね、で先月はね、なんかもうちょっとね、瀕死って感じだったけど、元気ですよね。もうしっかり立っていて、もう意識もはっきりしていて、アーメンって言ってですね、満面の笑顔で顔してくださいまして。で、来月もまた行こうと思ってますけど、やっぱ本当に神様の言葉に従うとね、見事だなっていうのを目の当たりに見ました。で、なんですね、主が促してきたことね、確認はしてください。主が促してきたことにはね、本当に従ってほしいと思います。その時の受ける祝福は非常に大きいですね。それました。で、もう一つはね、土曜日にね、昨日有栄に行ってきたんですね。被災牧師と、それからあと島本さんにもついてきてもらって行ったんですけども、そしたら今回は有栄の方々が結構来ていまして、有栄と隣の富津町の方が来ていましてね、で集会をしたんですけど、その中に、被災牧師の息子さんの高志君がおられたんですね。ちょっと詳しく話さないとわからない人もいるかもしれませんが、ちょっと時間がないので詳しく話せないんですけど、ね、高橋君が来ておりまして、1ヶ月前も来たんですけども、1ヶ月前はね、ちょっと疲れてたんですよね、仕事とかで。疲れてるけど来てね、あ、来てよかったっていう感じで帰ってかれたんです。今回はね、来た時からね、満面の笑顔なんです。で、久江さんも今ね、笑顔が素敵に戻ってきましたけどね、だいぶね、でもまだ7割方ですね。久江さんの絶好調の時の笑顔ってのはすごくいい笑顔だから、ね、ところがね、息子さんがですね、久江さんが絶好調の時の笑顔みたいなね、まあ、久江さんと息子さんそっくりなんですけど、満面の笑顔だったんですよね。で、説教しながらね、見てるだけでこっち嬉しくなるような笑顔だったんですよね。で、前回一回来ただけでこんなに変わるんだっていうぐらいだったんですね。本当に教会に来るっていうことは祝福なんだなっていうことを、なんかすごく感じました。それで、有栄の久江さんのね、嫁ぎ先のところでね、今ご主人がちょっと、出稼ぎに行ってらっしゃるんだけど、戻ってきたら許可をもらってそこで集会をする予定です。で、救われたの十数年前、もっと前かの時はね、予言があったんですね。あなたが涙を流した悲しみのその場所は礼拝する場所になる、あなたの家が礼拝する場所になるというようになってね、それはありえないことだったんですね。ありえではありえないことだったんですね。ところがですね、今はね、全然ね、普通に考えても十分ありえる話になっちゃったんですね。アリエルって実際にあるんですけど、地名として、まあ、どうでもいいことです。何が出たね、これね、いやね、主の言葉っていうのはね、問いが来るとすごいなと思いますね。ちょっと今ね、成就の問いが始まってきてるんでね、でそれをね、どうぞ覚えてほしいと思います。それで、ね、そのことを頭に覚えてください。今日の話と関係してくるから、説教に入りますね。今日のところはですね、エリアの話です。ね、8節から、17章の8節からね、お願いします。で、ね、こちらに出てきますけども、すると彼に次のような主の言葉があった、ね、これはエリアに向かってね、神様から言葉がありました。さあシドンのタレファテに行ってそこに住め、見よ、私はそこの一人の山のように命じてあなたを養うようにしていると。実は一節から見ると分かるんですけれども、2、3年雨も梅雨も降らないだろうと言われて、そしてまず最初に東に向かい、ヨルダン川の 東にあるケリテ川のほとりに身を隠せって言われる。そしてそこでカラスで養うって言われて、エリアは言われた通りケリテ川のほとりに行って、そこでカラスに養われる。それが終わった後に、今度は水が枯れてしまう、その川の水がね。そしたら神様は今度は、今言ったタレファテに行って、一人の山にいるから、その山を通して養うとって言われたんですね。で、その通りになるんですけれども、エリアはまず最初はケリテ川の東のほとりに行き、次は今度は最初はカラスに養ってもらい、その次は今度はヤマメに養ってもらうんですけど、主の言われた通りそこに行ってるんですね。で、主が語られた言葉の通りにそこに行ってるんですよね。で、その時にカラスに養えたり、一人の雨を通して養えたり、神の技っていうか奇跡を体験してるんですね。で、主の技を見る人の特徴があります。 神様の言葉や語りかけに単純に従っていく人っていうのは神の奇跡や技を体験するんですね。で、この時エリアはね、これね、その神の言葉にね、まあ、単純に従ったわけですね。そして、言ったわけです。そしたらですね、行ってみたら、10節、彼はタレファテへ出て行った。その町の門に着くと、ちょうどそこに薪を拾い集めている一人のヤモメがいた、ね。で、そして彼は彼女に声をかけて行った。水差しにほんの少しの水を持ってきて私に飲ませてくださいと。そこで、ちょうどそこにって書いてあるでしょ。で、できすぎた偶然。人間的な言い方をしてますよ。ね。ちょうどタレファテに行ったら、一人の山芽に養うに行ってあると言ったったら、ちょうど着いたらそこにちょうど一人の山芽がいて、この山芽が養ってくることになるんですね。まあ人間的な言い方としてはできすぎた偶然じゃないですか。でもね、神様に本当に従っていきますとね、できすぎた偶然がしばしば起こるんです。で、ある方の人生にはこのできすぎた偶然が結構しょっちゅう起こる。なぜか、神の言葉に従っていくとそれが起こるんです。これは面白いんですけどね。だから私の海外選挙でよくね、例えば何百万都市とか行くわけですね。で、会いたい人がいるけどね、全く当てがないと。で、神様に祈って言ったらね、ちょうどその人が目の前を歩いてきたとかね、そういう証がね、頻繁にあるんです。なぜあるのか。神の言葉に従っていくと、出来すぎた偶然が起こる。偶然じゃありません。神の導きなんです、これは。実は。で、皆さんね、神の言葉に従う人はそれを見るんです。で、皆さんそういうのを見てますか？あんまり見てないなっていう人はね、本当に主に聞いてください。で、主の言葉に従ってください。その時にね、そこにね、神の用意されたね、ちょうどそこにって、まさに神様がまさに備えてくださる人とか物とか、ね、まあ、場合によっては境内とかあるわけですね。で、これが神の導きなんですね。で、これはここでそれがあったわけですね。ちょっと先に行きますよ、ね、最後に証をしますから。そして、水差しに水をくださいって言ったら、彼女はね、取りに行こうとしたんね、水を取りに行こうとしたん。向こうでは水ってものすごく貴重ですから。で、彼は、そしたら、エリアは、今11節、彼女、この女の人を、もめを呼んで言いました。一口のパンも持ってきてくださいと。水と共にパンもお願いしますって言ったんですね。まあ、ずうずうしいといえばずうずうしいけど、神様にね、言われてたから、やもめが養う。だから大胆に言ったわけですね。そしたら、この人はこう言ったんですね。彼女は答えます。あなたの神、主は生きておられます。主は全部ご存知ですということですね。私は焼いたパンを持っておりません。パンを持ってないんですと。ただ、亀の中に一握りの粉と壺にほんの少しの油があるだけですと。ご覧の通り、二三本の堆肥を集め、帰って行って私と私の息子のためにそれを調理し、それを食べて死のうとしているのですと。つまり何かというと、少しだけ粉があって、ほんのちょっとだけ油があっても最後のなけなしだと。ね、堆肥を拾っていって、これで最後のパンを作って、もうあと何にもないすっからかんだと。だからこれを最後に食べて、息子と私はこれを最後に食べて、もあとは収納を待つばかりなんですよって、何にもないんですって言ったんですね。で、神様は知ってますってのはね、神様はこれ嘘じゃありません、本当なんですよってことですね。神は知ってますってことね。そしたら皆さん座れたらどう言いますか。エリアはこの後すごいって言ってんですね。13節、エリアは何て言ったか。恐れてはいけません、ね、そんな主なんて心配しなくていい、大丈夫だ、言ってあなたが言ったようにしなさい、作りなさいと。しかし作りなさい。しかし、まず、私のためにそれで小さなパン菓子を作り、私のところに持ってきなさい。まず私に持ってきなさい。それから後に、あなたとあなたの子供のために作りなさい。日本人の普通の感性で言ったら、とんでもないやつですね。でもこれはね、誤解しないでほしいんですけど、エリアは自分のことをためにって言ってんじゃなくて、エリアは神の働きをした人で、これは旧約ですので、私のところに持ってこいというのは、神にまず捧げなさいって言ったんですね。まずそれを神のところに持ってきなさい。ね、まず神のところに持ってきなさい。それから自分のものを、ね、作りなさいって言ったんですね。そしたら、ね、それからのうちに、あなたの子供のためにください。14節。この後です。イスラエルの神主がこうおっしゃられるからです。主が地の上に雨を降らせる日まで、ね、2、3年降らないんですけども、雨が降って再び地が雨を降らせて実を実らせるようになって、安心して食事ができるようになるまでは、その亀の粉は尽きず、その壺の油はなくならないと。まず私を持ってこい。そしたら、なくならないで、ずっとあって守られるとって、奇跡が起こるとって言ったんですよ。皆さん、私が皆さんのところに行ってね、もう泣けなしなんですね。じゃあ、まず私にください。ね。そしたらね、ちゃんと神様がね、やってくれるかやったらね、皆さん信じるでしょうかね。またうまいこと言って、とか言ってね。ね。まあ、これでも、旧約ですので、まさにこれは神様のところに持っていきなさいって言ったんですね。そしたらね、この女性はね、なんて言ったらね、彼女は言ってエリアの言葉の通りにしたって書いてあるんですよ。私これを見ながら思うのは、エリアは神を知ってたんです。これを言えるっていうのは、本当にエリアは神のところ持って、私のところに持ってこいってはっきり言ったのは、私じゃないと思ったから、私のところに持ってきなさいって。 私の持ってくるとか神のところに持ってくる、神様に持ってくれば必ず神はあなたを支えてくれるから持ってこいって言ったんですよね。これを言えたエリアっていうのは知ってたの、神様で、その言葉に従ったこのね、ヤモメの女もね、神の言葉に応答して、まず本当に神のところに持ってきた。そしたらね、どうなったかというと、ここに書いてある通り、14節、エリアを通して言われた主の言葉の通り、亀の粉は尽きず、壺の油はなくならなかったって、神が支えて奇跡が起こるんですよ。で、皆さん、神に支えられて経験がありますか？で、私は新婚時代ね、もう全く神に支えられましたね。いつか話したと思いますけどね、今よりもらってましたよね、給料ね。毎月6万円ね、教会からもらって東京にいた頃ね。そして家賃が6万、5万4千円、駐車場が6千円。ね、吹き出しの駐車場。それで、脱皮が1000円で6万1000円だったんですね。で、6万円もらったら11現金が5000、6000円だから5万4000円しかないでしょ。自動的に7000円な感じ。プラス、妻は妊娠してたから医療費がいるし、ね、進学校に行ったから交通費がいるし、学費がいるし、生活費がいるわけですね。でもね、バイトする気全然あったんです、妻も私も。で、バイトしようと思ったら神様が、まず私にお頼めって言ったからね、祈ってより頼んだんですよね。私は支えられたんですね、その1年間も。ちょっと並外れた伝えられ方でした。でも条件があったんですね。とにかく神にまず最初の良いものを下げるっていうね、それは徹底したんですね。で、この神のところにまず最初に持っていくってことはすごく大事なんです。で、韓国の牧師さんはね、よく献金の説教をされます、ね、で、日本の牧師さんはあんまりしません。で、韓国はちょっとしすぎじゃないかって気がします。で、日本はしなさすぎるってか、しなさんしません。どちらもちょっと前ですね。でも韓国の牧師さんはね、なぜ献金の説教を知ってるんです。捧げるとどんなに祝福されるか知ってるんですね。で、皆さんね、神のところにまず持ってくるってことはすごく大事。例えば10分の1献金って、皆さんクリスチャンだから大丈夫ですよね。ちゃんと洗礼準備会で学びましたよね。収入の10分の1を神のところに持ってくるって聖書に書いてある。マラキに書いてある。で、神を試しちゃいけないけど、それだけは試してみろって書いてある。10分の1を持ってきて試してみなさい。そしたら神があなたを支えて守ってくださるかどうかを試してみなさいって書いてあって、試しちゃいけないんですよ、神は。でもそれだけは試してみろって神様が言ってるから、10分の1だけは捧げてる人はね、試していいんで、10分の1だよ、そしたら言っていいん。神様はしてますよ、ちゃんと守ってくださいって、約束だから。神様で、神様は約束も破らないからね。で、これを捧げてるか捧げてないかっていうのは大きいんですよね。なんでかって、一番最初の大切なものを神の持っていきますと、神が支えてくださるという話を、なんかしたそうですね。そしたらある姉妹の方がですね、それに応答して10分の1をし始めた。で、先週のこの前の水曜日の祈祷会でその人が証しをしたそうです、ね、で、なんか証しが終わったらみんなから拍手が起こったということでしたから、ちょっと私が再現をします。細かく知ってるんですけど、あんまり細かい数字を言うといやらしいからやめときます、ね、その人にとってはかなり大きな額の負債があったんですね。で、それは返したかったけど返せない負債で、返さないとちょっとね、まずかった負債なんですね。でも返せなかったんですね。そしたらですね、十分の一献金と言われて十分の献金をするようにしたの。そしたらなんと病気になってね、手術することになった。で、手術をしたんですけど、保険屋さんが最初言ったのは、これはちょっと保険がね、降りても少ないですよって言われたの。で、仕方がないなと思ってた、ね。そしたら保険が降りてみたら、その負債の、5分の3の返せる負債の額だったんですね。びっくりして多かったの。ほいで、それでその5分の3の負債を返せるお金を、金額言うと分かりやすいんですけど、すいませんね。本当すごく全部言えるんですけど。それでね、その10分の1献金をまたね、保険がもらった分のまた10分の1献金をちゃんとして、で、残りを返したんですって。で、また5分の2が残ってるでしょ。そしたらですね、また、なんか別の病気でね、入院しちゃったんですって。それでね、立て続けたから今度は出ませんよって言われたんですって。で、まあ仕方がないなと思ったんですって。そしたらね、残りの5分の2がね、また出てきたんですって。これであっという間に全額返しちゃったんですって。十分の一献金を始めたら。私、これ偶然じゃないんですよ。実はそういう証ってのはもっと生まれてきていいはずなんです。で、境内ってのは皆さん分かりやすいんです。ものすごく明確が分かりやすいんですね。見えるから、ね、で、本当に神様を第一にするかなんて。で、大事なことはいいですか、これも立法じゃなくて本当に神を第一にしてますかっていうことのポイントなんです、実は。だから、ここでね、エリアは、今日ちょうど朝のデボーションがルカの福音書で、ニデプタの女の話だったでしょ。で、ニデプタの女の話の時によく言われるね、金額は問題ではなく少なくてもいいんだって心はこもってみて、そんなこと言ってない、あれ、その人は。生活費の全部を下げたって書いてある。なぜニデプタの女性が良かったかというと、額は少ないけど、あれはあの人の全部だったんですよ。だから神様は、どんなお金持ちの有り余った献金にも尊いと言ったんです。額が少なかったことを尊いって言ってはいません。 そのお金に込められた価値が違うって言ったんですよ。同じ1000円でもある人の1000円はものすごく大きい価値があり、ある人の1000円はもうはした金、行ってみたいですね、一回ね、はした金なんてね、出たわけですね。で、何かというと、そのお金に込められた価値と心が違うってことなんですよね。で、この時エリアは、もう最後の粉と最後のあれだってね、あ、そうか、じゃあそれでしっかり食べて申し訳なかったんて言わなかった。私のところに持ってきなさいって。なぜそう言ったかって。神に持ってきなさいって。神様があなたを支えるから、恐れることはないんだって。神に捧げてごらんって。神のところに持ってきてごらんって。そしたら神があなたを支えるからって言ったんです。言ったエリアも素晴らしいですね。そして従ったこの女性は、そして見事に支えられたんですね。いやね、こういう話を聞いてね、応答する人と応答しない人がいるんです。あとは皆さんの領域です。皆さんがそれに応答して、していくなら神様を信じて同じように技をなさいます。ね、感謝もしないですよ。感謝の説教を聞いて、感謝は全てを気にするっていうことを聞いて、本当にそれを聞いて感謝みんなするんですけど、ある程度するんですけど、神が働かれるまで感謝をし続ける人は、神の技を見て、そういう人の人生は繰り返し技が起こるんですね。でもある程度やめてしまうと起こらないことが起こる。ではね、神様を本当に大事にするかどうかっていうのはものすごく大きいんです。で、間違いなくないね、私は皆さんの懐がお金を引っ張ろうとしてるんじゃありません。何を言いたかというと、本当に主を頼りにしてほしいのです。この方により頼んでほしいのです。本当にこの方を大事にしてほしい。で、口で言うのは簡単ですけど、あなたの生活、あなたのお金、わかりやすくお金、あるいは時間でもいい。本当に神様のところに持ってきて、主を大事にしていくならば、神様があなたを支えて守るんですね。だから10分の1献金は皆さん間違いなさい。手取りではなく、税込みです。なぜそれかってね、手取りの場合はもらった分の国の方が上になっちゃうわけでしょ、神様より。税込みってのはね、全部を込めた最初の10分の1。国よりも何よりも神様が上だってことですね。わかりますね、言ってる意味ね。そういうことですね。で、そのことをしてほしいんですね。それで一つだけね、証をしてね、終わりたいと思うんですけども、まあ、ちょっと場所とか言いません。言うとわかっちゃうから、ね。あるご婦人の方がおられました。ね。まあ、その頃は30代じゃなかったかな。ね。で、それで、ご主人はですね、残念ながらね、ちょっと家にあんまり帰ってこなくなったんですね。他のところにもなって。そして、最初はそれでも1週間に1回帰ってきて、洗濯物を取りに来たり、洗濯持ってきたり、で、お金も入れてくれてたんですけど、そのうち、もう家に帰ってこなくなって、お金も入れなくなってきたんですね。で、そのご婦人は自分でアルバイトをしながら、教会に来てて、真剣に神様に祈ってた。で、夫は必ず帰ってくるってことをもらってた。でも、実際は全然逆で離れていく感じだったんですね。そして彼はですね、まあ、貯金を持っていて、で、仕事をバイトしてた。で、進学校にも学びながらやってた。ある時ね、預言者クラスだったの、進学校の中にね。預言してたんね。ね。そしたらね、牧師がですね、あ、その預言は違いますねって言ったんですよね。で、本当に違ったんですけど、彼女としては、もう精神的にギリギリいっぱいでやってるのに、ね、来て、ね、牧師にね、あ、違いますとか言ったら傷つくわけですね。で、もう行きたくないと思ったんですって。ところが彼女はね、神様がね、いや、やめてはいけませんと言われるからね、まあそれでも言ってたんですって。ね、そしたら神様はもっと強いこと言ってきたんですね。ね、この貯金、ね、ご主人がお金をくれなくなったからね、アルバイトしてるけど、何かあった時困るでしょ？そのために取ってある貯金があるんですね。その貯金をですね、牧師に捧げなさいって来たんですって。予言を否定したあの牧師に。いいですか？彼女びっくりしてですね、最初格闘したんです。かなり格闘したんですね。でもね、どう祈ってもね、別に、牧師が、ね、献金の説教したわけじゃないんですよ。ね。でもその時は、もう本当にね、何の説教を聞いても聖書を開いてもね、もうどこ読んでもそうなってくるんですって。わかりますかね、そういう時ってあるんですよ。それでね、もう逃げられなくなった彼女は。で、まあ、彼女はね、わかって、わかりました。でもこれ亡くなったら、神様、責任持ってくださいよって言ってね。それでね、ここが面白いですね。普通ね、すぐ捧げに行くんだけど、聞くんですよ、ね。いつ捧げればいいんですか。ここら辺が面白いですね。そしたらね、誕生日って言われたんで、誕生日がすぐだったんですよ。誕生日まで待って捧げに行ったんですよね。で、言ってました。捧げに行ったらね、行くときはね、ああと思ったけど、捧げたらね、従えたって喜びでね、帰りはね、スキップしたって、ものすごい喜びが来たんですって、まず喜びが来た。で、後で聞いたら、その牧師の子供がね、家族でイスラエルに行けるように祈ってた。で、家族でイスラエル行くための半分の額だったんだ。かなり大きいんです。もう半分別の人が献金したんですね。で、家族でその人イスラエルに行ったんですけど、まあ、それが後で伝があるんです、実は。ね。それで、彼女はですね、帰って、喜んで帰ってきたら、彼女のお友達のご主人が猛烈に迫害をしてた。ご主人と知り合いでね。 で、その人が時々電話してきてね、お前今日誕生日だろってね、あの一人なんだろってね、お祝いしてやるってね、奥さんと一緒にね、呼んでくれてね、いつもハグがしてるのにその日お祝いしてくれたんですって。で、なんかすごく祝福されて、11時近くになって帰ってきたんですって。で、まあもうそろそろ寝なきゃと思って、寝ようと思って11時半過ぎに電話かかってきたんで、いきなり、こんな遅くに誰かしらと思って電話に出たらね、いきなり言った言葉がね、俺バカだよねっていう言葉だったんですね。ご主人からですよ、1年ぶりの。でいきなり俺バカだよねってちょっと飲んでるんですね。まあ飲まないとかけれなかったんでしょう ね。まだ飲んくしてんだからね、相手はね、その頃は。俺バカだよねってね。で皆さんね、祈ってたからよかった。祈ってなかったら、そうよ、あなたバカよって、ね、言いかねないですよね。でもね、やっぱり祈ってると違いますよね。あね、バカだよねってね、どうしたのって言ってね。いや、俺バカだよなって、自分で自分やったことわからない。どうしたらいいんだとか言ってね、お酒飲んでる勢いで言うわけですよね。これでこう話してるうちにね、じゃどこにいるのって言うからですね、鹿児島っていうことね。鹿児島の人じゃないってことです。いいですか、出張して鹿児島ねってことだからね。で、鹿児島って言うからね、ね。えっと言ってですね、あのね、今長崎のね、キャラっていう牧師がね、鹿児島に行ってて明日正解があるの、必ず行ってねって言ったんですって。俺分かったって言ったんですよね。で、電話切ったんですね。で、あ、そう、それでね、その時にね、最後にこうやってね、ね、電話の年ね、今日お前誕生日だろって言ったんですよ。誕生日と分かってきて電話してきたんですよ。ね、で、お酒飲まないとかけれないからかけてきたんですよ。これ本当全部実はですよ。ね、そしてね、それで次の日ね、鹿児島だったんで、鹿児島はその頃ね、人がいっぱい集まってたんですね。で、新しいとか他教会結構来てた。で、私が行ったらね、当時は預言者セミナーがあったかなかったからですよ。もう6時過ぎにはね、人が来ててね、あ、ほんで、あ、今日も人が来てるなと思ったんです。それで待ってたんですね。その奥さんからすぐ電話があったから、ね、今日来るって言ってるからね、まあ、伝道説教用意して待ってたんですよ。でも来ないんですよね。で、結構来るって来ないことあるから。でね、一応クリスチャンが多かったから、ね、今クリスチャン向けの説教をしてて、その人が来ると同時にさらっとこう伝道説教に切り替えようと思って準備してたんですね。それでね、最後まで来なくてね、もうマロクリスチャン向けの、結構献身者向けの説教を最後にガーンってやってですね、あ、来なかったなと思って、あれで終わったの。そしたら、その一番最初からいた人がですね、私、てっきり他教会のクリスチャンだと思ってたら、ミニストリーがね、じゃあミニストリーに入りましたら、一番最初に来たんだよ、一番後ろから。で、私した説教はマロ献身者向けの説教なんですよ。それなのに来てですね、お名前はって言うとね、その人がご主人だったんですよ。いやー、しまった。まともに献身者向けの説教してしまった。どう思ったかなと思ったらね、言うんですよね。ね、話し出したの。それで、そうですか。じゃあ、イエス様信じませんかって言ったらね、はい、もう信じるつもりで来ましたって言うんですよ。びっくりして、それで悔い改めしてね、真剣に悔い改めました。救われたんです。でその人はね、その次の翌年、その献金したお金でイスラエルに行った牧師から、1月1日の日に洗礼を受けたんです。奥さんの見ている前で。そのイスラエルに行った牧師から、油注がれた牧師から、で彼女はなけなしの献金は貯金はなくなったんだけど、ご主人は帰ってきたんです。これは現実なんです。それで話して終わったね。その後もあるんですけど、言っちゃうと分かっちゃうからちょっとやめておきます。わかりますか。これ見事なんですよね。いやね、あの本当に主に導かれた時はね、主を大事にする、主により頼むってことなんです。ですか、あの本当に神様を大事に、神により頼む人は神の奇跡と助けを受けるんです。神様に本当に頼む人は神の守りと恵みを受けるんですね。で皆さんね、神様にご引きはないしね、神様はあの真実なんですね。どうぞね、そのことを覚えていてほしいというふうに思います。あ、今日はえらく早く終わりそうです。珍しくね。はい。まあ、今日はここまでにしておきたいというふうに思います。他にも証をしてもいいんですけども、たまには早く終わることもいいでしょう。お祈りしたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、本当に私たちが主に従って主により頼むとき、経済的な祝福だけじゃなくて家族も祝福されることをありがとうございます。あ、そうそう、ごめんなさい、思い出した。もう一つポイント忘れてた。早く終わりすぎたと思ったらごめんなさいね。もう一つだけね、ここにね、こう書いてあるんですね。15節でね、彼女は言ってエリアの言葉の通りにしたと。そしたら彼女と彼ってのは甘めの女の人とその息子さんいた。ここまでわかる、二人ね。その後、および彼女の家族も長い間それを食べたって書いてある。彼女が従った結果、その息子さん、そこにいた息子さんも一緒に食べたわけじゃなくて、その時そこになかった家族もみんな長い間食べれたと、ね。世の中雨が降らなくてみんな苦しんでる時に、彼女たちは、彼女だけじゃなくて、その息子だけで、家族もみんなが守られたってことが書いてある。で実は、一人の人が従順すると、その人の家族、あるいはその人の職場、 その人の学校が祝福されるんです。これはで皆さんの存在がで皆さんが本当に主に従っていくと、あなただけじゃなくてあなたの家族やあなたの職場やそれが祝福されるんですね。これをぜひ、ね、覚えてほしいんですね。で皆さん自分のこと思ってますか。私がいることは、ね、この職場の祝福だなって、その高ぶった意味じゃないですよ。キリストがいるから、で私が本当に主により頼んでいるから祝福だなって、信じてますよ ね。大丈夫ですよね。そうなんですね。で従っていくと自分だけじゃなくてその家族も祝福くれるってことを知ってほしいんですね。 それでね、ジョイ牧師の話をするつもりだったのごめんなさい。ね、ジョイ牧師が今回、ね、エリコさんが神様の方を選んでお家に戻ったら、先週1万6000だったのがね、今週ね1万7987かな、あとちょっとで1万8000いったんだ。惜しかったんですね、アクセス数ね。で先週話したのが1万超えなかったのが先週1万6000で、今週は1万8000、もう一息まで来たんですよね。まあ、一つは九州賛美隊のやつがねすごいんですけど、もう一つはやっぱりジョイボクションブログですよね。それから話しましたように月曜日行ってきたら本当に元気になってました。もう本当に元気になってました。生に触れて分かります。この1ヶ月間でこんなに変わるのかっていうぐらいお母さんもお父さんも元気になっておりましたね。いやー、見事ですよね。でお母さんはね、私が帰った後ね、その豆乳のアイスクリームを、ね、1個平らげたそうです。さっき奇跡ですよね。ちょっと前のお母さん考えたらね、あ、本当に元気だったんですね。つまり彼女は神様に従って本当に神様により頼んだ時に、何かというと、ね、もうもしかしたら長くないと思ってた両親が元気になってきちゃったわけですよね。わかりますか。お金だけじゃありません。あらゆる面で神様は祝福してくださるんです。本当に主を大事に主により頼む人は、これはね、ぜひ覚えておいてほしいというふうに思います。それで、これで今度は本当にお祈り。天のお父様、ありがとうございます。一人一人が置かれている状況も場所も違うと思います。一人一人が求められていることも違うと思いますが、一人一人が本当に生ける誠の神様に、命をかけて愛してくださったイエス様に、本当により頼んで、この方のもとに行って、この方を大事にして、神が用意している助けと守りを豊かに受けていくことができるように力強い御手を持って導いていってください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今あなたの願いと求めを素直に具体的に大胆に主の前に出してほしいと思います。主はその願いと求めに応えてくださいます。天のお父様、今お一人お一人が主の前に出したこの願いと求め、自分のこと、家族のこと、友人のこと、健康のこと、心の問題、霊的な問題、そして主様、経済のこと、お仕事のこと、学業のこと、どんなことでも答えてくださる神様、その一つ一つに解決と勝利をあなたの御名でおなしてください。主イエスキリストの名によって心と体を癒されよ。振動の痛み、なんかこの振動に問題がある方、イエス様って命ずる、癒されよ。呼吸器が苦しい方、そこに触れてください。イエス様って命ずる、癒されよ。足首、足のひだ、なんかこの足首足のひだ、イエス様そこに触れてください。骨を神経を癒してください。強めてください。イエス・キリストによって、よっしゃよ。このあと家族というか親戚ですかね、でがんが発見される人がいます。あなたは落ち込まないで、その時そこに行って喜びを持って祈りなさい。なぜなら私はそのことを通してその人を癒し救い出すからです。あなたは信仰を持ってその人に手を置いて祈りなさい。私はあなたの手を通してその人に触れ、そのがんを完全に取り除いていこう。私は前もってあなたに語っておきます。この後発見される人はいますが、あなたは一緒になって落ち込むのではなく喜んでいきなさい。神が癒してくださるからです。あらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばら。イエス様、また一人一人に触れてください。脳に触れてください。イエス様って目ずる、よっさりよ。またイエス様、異なる霊の力を縛ってください。イエス的に縛って目ずる、マリアの霊、宗教の霊、異なる霊をイエス様って目ずる、一人一人の力出ていけ。イエス・キリストによって十字架に進みます。聖霊の力をします。聖霊、助かるよ、助かるよ、助かるよ。あらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらすぶらす すごい恐れを持っている人はいるんですけれども、それは主を恐れる恐れではなくて、明らかに 主にない恐れです。全く恐れを締め出します。主ない恐れでください。恐れを、恐れと恐れの霊、その人の力、イエス・キリストって命ずる。出て行け。イエス様、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。今日私はあなたに語りました。ためらわずに、恐れずに、私のもとに来なさい。そして私のもとにあなた自身を、またあなた その今持っているものを捧げなさい。あなたは亡くなるのではなくて、その時神のものを受けるでしょう。それは尽きることがない、それは決して尽きることがないと主は言われます。イエス様、ありがとうございます、感謝いたします、ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。お立ちください。ハレルヤを賛美しましょう。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。どうぞお座りください。それではお知らせをよろしくお願いいたします。